シネマクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は8月下旬の注目作品なんですけど、ちょっと時間が空いたんですけど、
そうですね。もう8月16日過ぎちゃったんですけども、
そうですね。
まあ、お盆休みっていうわけじゃないですけど、ちょっとタイミングが合わなくて収録できなかったっていう感じです
そう
か
なんで
ね。
すよ
は
ね。
い。
僕がお盆中結構風邪で死んでて、
あ、そうなんですか？それ、全然知らなかったです。
ほぼ寝てたっていう。
本当ですか？でも、神戸帰られた、実家の方帰られたんですよね。
帰って寝てたって感じです。
そうなんですか？
帰ったのは帰ったんですけど、
は
ずっと
い。マジっすか？
寝て過ごすっていう感じで、ほぼ何もしてないですね。本読んでたかな。
ああ、家で、じゃ、映画は全然、
見てないです
ああ、そう
ね。
ですか。
配信も見てないし。
本当ですか。
何も。
台風の影響で新幹線が、き、あの、まあ、
ああ、
と、止まったっていうかね、便がなかったりして、あれは関係はなかったですか？
そうですね。基本的に僕、暦通りなんで、
ああ。
あの日はもう普通に仕事
あ、じゃあもう戻っ
で
て
す
たわ
ね。
けね。
戻ってました。
な
3
る
連
ほ
休
ど。
の時ぐらいに休んでたって感じですね。
そうですか。
仏さんは。
そうですね。僕は、まあ、特段どこかへ行ったってことはないですけども、まあ、花火を見に行ったりとか、まあ、近場ですけど、あとは、愛知県の豊田市ってとこあるんですけど、豊田市美術館っていうのはまあ、あって、ちょうど、エッシャー展っていうのをやってたんで、まあ、それを見に行ってきたっていうくらいですかね。めちゃくちゃすごいな、この人って僕は思いましたね。いろんな、まあ、初期の作品から、晩年の作品というかね、ああいうのを見て、まあ、騙し絵じゃないですけど、なんていうんですかね、ああいう、ちょっと名前忘れましたけど、こう、形が変わっていくみたいな絵ですよね。ひし形が鳥になっていって、蜂になっていってみたいなね、変化していくみたいな、その間を描いていくみたいな、そういう絵とか特に。
まあ一種、まあ水の流れみたいなもん
ああ、
で
そう
す
ですね。そういうのもありますよね。
よね。
無限に水が流れてるみたいに見える絵とかね。まあ、いろいろありましたね。そういうの。有名なのとか。もう非常に面白かったですね。
では、16日からの週、おと計算で、お願いします。
まあ、先ほども言ったんですけど、まあ、すでに、8月16日はもう過ぎてまして、で、そうですね。もう、
まあ、今日19日なんです
そう
ね。
ですよね。早速もう見てる作品があるんで、それから喋りたいと思うんですけど、まずはフォールガイですね。ブレッドトレインとかワイルドスピード、スーパーコンボのデビッド・リーチ監督で、主演がライアン・ゴズリングで、まあ、ヒロインとしてはエミリー・ブラントが出てるというような作品ですね。で、まあ、これはマンスリーシネマトークのお題でもあるんですけども、まあ僕はもう早速これ、見てきまして。まあ、言ってもいいかな。大変面白かったっていうところですね。まあ、スタントマンの、まあ、ライアン・ゴズリングがスタントマン役という、そういうお話で、スタントマンの、まあ、映画を作る話になってるところもちょっとあって、その辺もやっぱり映画好きの人は楽しめるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、
あれですね。監督がスタントマン出身なんですよね。
あ、そうなんですか。へえ、それは全然知らなかったですね。まあ、パンフレットも、まあ、お題の映画は大体いつも買うんですけども、まあ、その辺もちょっと読んでみたいと思います。
なんでリメイクなんですよね、これ。
あ、そうなんですか？
テレビドラマの俺たち賞金稼ぎ、フォールガイっていうのをリメイクしたって書いてます。
そうなんですね。それは全然知らなかったですね。まあ確かに書いてありますね。まあスタントマンの映画だけあって、ちゃんとスタントもすごくてですね。その辺も注目だと思いますね。で、じゃあ次ですけども、ニューノーマルですね。韓国映画で、まあコンジアム、これ僕ちょっと見てないんですけど、チョンボク、 ボムシク監督で、はい、主演がチェジウですね。
うん。
まあ、最近あんまり見ないんでしょうけど、チェジウってね。まあ、冬のソナタが一番有名なんですかね。
うん。
まあ、が、久しぶりなのかな？主演ということですね。一応、ホラーですね。
うん。うん、
まあ、ちょっと、あらすじ読んでもちょっとややこしいんで、なんかいろいろ書いてあるんですけど、まあ、面白そうだなという感じですね。
うん。
あとは、ちょっと誰が出てるかって言われてもあれですけども。
はい。
はい。そんな感じですかね。
うん。うん、
冬のソナタは、マスさんご覧になってますか？
いやいや、見たことないですね。
あ、そうなんだ。まあ僕も、はい、僕も全然見てないんですけど。
うん。
あれはまあだから、韓国ドラマですよね。
そうですね。
うん。何だったっけ誰だったっけ
ヨン様ですか、
ね、あ、ヨン様ね。
うん。は
い。まあ、ヨン様っていうのことぐらいしか知らないですけど、まあ、そんな感じですけど、うん。うん。はい。で、
チェジュはなんか、たまに出てくる感じなんですよ。
あ、そうなんですか。メイン。
本人役とか。
あ、そうなんです。メインっていうわけでもないんですか、
ね、あ、いや、この映画ではメインだと思うんですけど、ああ、いや、
冬ソナ。
いや、冬ソナはもちろんメインですよ。
ああ。
最近の出方が。
ああ、そういうことですね。うん。
はい。
確かに。
例えば、愛の不時着にも出てくるんですけど。
うん。
ことだけ出てくるっていう。
あ、ちょっと、ちょっとだけ。
はい。だから、向こうでもやっぱりすげえ有名な人なんだなっていうのがわかる。
ああ、そういうことか。その、本人役。
本人役でちょっとだけ出てくる。
出るってことだから、すごい、まあ、なるほどね。うん。
大スター的な。
なるほど。うん、じゃあ、次行きますけども。僕の家族と祖国の戦争ですね。
はいはい。
これはまあ、第二次世界大戦。まあ、まあ、まあ、ドイツの話じゃなくて、ドイツから、うん、まあ、難民が来て、デンマークの話ってことですかね、一応。
はい。
うん、まあ、ちょっとナチス映画といえばナチス映画ですかね。
うん、まあ、そうですね。
うん。まあ、ちょっと、監督とかはちょっと僕もわからないですけども、
はい。
まあ結構、予告はよくかかってますし、まあ面白そうかなという感じですかね。
まあ今っぽい話ですよね。
うん、ああ、そうですね。うんうん。まあ家族、一つの家族を多分、中心に置いて描かれてる作品みたいですね。
うん。
で、まあ僕のって言ってるんで、まあ子供の目線だったりとか、
はい。
そういうとこもあるみたいですね。うん。
監督はバーバラと心の巨人のアナス・バルター
っていう、うんうん。
僕これ多分見たと思うんですけど、あんま覚えてないな。
あ、そうですか。
結構、結構なんだろう。幻想的なシーンがあったような気がする。
ああ、なるほどね、うん。どうなんですかね。この作品はどうかちょっとわからないですけどね。
はい。
うん。
まあでもこれ結構難しい話だなっていう気がしますよね。
はいはい
はい、終戦1ヶ月前に、
うん。うんうん、
デンマークにドイツから難民が押し寄せるみたいな。
はい。
でも、デンマークはドイツに占領ずっとされてたんで、
うんうんうん、
そういう扱い、ひどい扱いされてたから、それでもその人たちは助けるのかってい
う。うんうんうん。そういうことですよね。
まあ僕なら絶対助けないです。
まあまあ、そうなりますよね。まあ普通にの、こう、心情としてはね、う
ん。だって普通の難民じゃないですもん。
うんうんうん。
例えば今、ウクライナにからポーランドに行くみたいな、そういう難民とまた違うじゃないですか。
うんうんうん。
だから、どういう感じなんだろうなっていうのはすごい、うん、まあ面白そうですよ。だからまあまあ、これ聞いてる人で見てる人いると思うんですけど、
ああ、そうですね、
うん。そういう感じのことどういうふうに描いてるのか、
うんうん、
気になりますね。
確かにね。まあその辺の葛藤当然あるでしょうし、
うん、あるで
しょうね、うんうん。
殺されてる人もいるでしょうしね。
そうそうそう。だから多分子供、そうですよね。子供は純粋に、まあ、助けたいとかね、そういう感じで思うかもしれないけど、大人はそうはならないとかね、いうことかもしれないですし。
うん。
うん。なるほど。はい。じゃあ、あと一作品あげたいと思いますけど。
はい。
助産師たちの夜が明けるですね。
うん。
レア・フィネール監督で、ちょっと僕もわかんないんですし、わかんない監督なんですけど、
はい。
まあ、これドキュメンタリーっぽいんですけど、実はドキュメンタリーじゃなくて、
うん、
ドキュメンタリーのように描いてる、その、若い助産師たちの話ですね。
うん。
一応その2023年第73回ベルリン国際映画祭、パノラマ部門で審査員特別賞を取ってるという作品ですね。
は
い、
うん。
まあ、 まあ医者とか看護師とかね、大変なお仕事だと思いますけど、
はい。
まあ特に助産師、まあ人手が足りないっていうのもね、あるみたいで、まあこの予告を見る限りですけど、
うん。
すごい大変っていうか、その過酷な、仕事だというところとか、
うん。
まあ特にその若い人たちを中心に置いてるみたいなんで、
うん。
まあ、うん、思ってたのと違うというかね、まあやる気はあるし体力もあるけどみたいなところとか、まあ多分そういう感じなんでしょうね。
うん。
うん、はい。
はい。
そんなところですが、松さんありがとうございましょうか。はい。
僕は付け足すのないんですけど、
はい。
実は僕もホール街見て興味たんですけど、
おお。
僕は後半むちゃくちゃ面白かったんですけど、
はいはいはい。
前半がめちゃくちゃ軽くて。
でも、わかりますね。言いたいことはわかります。はいはい。
むっちゃ軽くて、前半。
なるほど。うん。
でももう、出ようかなと思うぐらいつまんなか
った。
でも後半はめっちゃ面白いです。
うんうんうん。確かにね。あれまだ、ここみたいなところなんですよね。
そうなんですよ、うんうん。全然始まんないんですよ。
そうなんですよね。うん。確かにそれは、よく見てる映画とちょっとテンポが、前半ね、違うというか、うんうん。それはわかります。
はい。まあ、でもまあ後半は、はいはい、全然見て、
うんうんうん、
特にしかも映画館で見る価値があると
思う。そうですよね。うん。
はい。いいと思います。
はい。ありがとうございます。
じゃあ23日からの週なんですけど。
はい。お願いします。
一つ目はラストマイルですね。
うん。
日本映画で。
はい。
アンナチュラルとか MIU404 っていうドラマが、うん、TBS のドラマがあったんですけど、
うん。
まあ、その監督の塚原あゆ子さんと、まあ、その作品の脚本をやっていた野木亜紀子っていう二人がタッグを組んだ映画化、ね。
はい。
ですね。で、世界観がこのアンナチュラルと MIU404 の世界観と地続きになっているので、
おなるほどね。
主演はその二つのドラマには出てない三島ひかりと岡田将生なんですけど、ここに出てくるメンバーも、まあ、どれくらい絡んでくるか分かんないけど、まあ、ちらっと出てくるっていう。
なるほどね。
その、アンナチュラルっていうのは、なんかその、変身した死体とかで、
うん、
から、なんかその、事件を科学捜査で、まあ、明らかにするような 部署っていうか、架空の部署。今、現在日本には別にないんですけど、まあ、このドラマの中だけで設定された、部署があるんですね。
うん、
っていうやつ、人たちの話。
うん。
石原さとみが主人公。
うん。
MIU404 っていうのも、なんか架空の警察の部署があって、
うん、
綾野剛と、ガッキーの旦那さん誰ですか、星野源
が主演
のドラマなんですよね。
はいはい、はは
僕はこの二つとも見て、結構面白かったんですけど、
お
はい。だからまあちょっとこの映画も気になってるんですかね。うん、
なるほど。
でもちょっと予告編を見る限りなんかすごくありがちな日本映画っぽいんで。
まあ確かにね。
不安ではありますね。うんうんうん、
なるほどね、うん。僕はまあ満島ひかりは大好きなんで、俳優としてすごい俳優だと思ってるので、うん、そこはまあちょっと見たいなというふうに思ってますね。はい、まあ岡田くんも好きですけど、はい。
うん。うん。あとまあタイトルラストマイルっていうぐらいなんで、
うん。
最後のその、運ぶ人たちですよね。よくラストワンマイルっていうことが最近取り上げられますけど、だその、B2C、
うん、
だからビジネスからカスタマーへの、はいはい、まあ、輸送をしている人たちの話ですね。
はいはい、まあ、宅配員っていうことですね。
宅配員ですね。そうですね。言葉が出てこなかった
、はい。
はい。で、2本目は箱男ですかね。
お
これも、邦画で、
うん、
まあ、まあ、言わず知れた安倍公房が原作があって、
うん、
それの映画化ですね。
うん、
石井学龍さんでしたっけ？
そうですね。学龍ですね。はい。
クレイザキサンダーロードとか、うん、密な哀れの監督で、うん、なんかすごい、放送何年とかいう映画
ですね。ああ、なんかね、途中で頓挫しちゃったみたいですけど、うん、ね、なんとか完成できたみたいですね。
うん。うん、で、主演が永瀬正俊と、
うん。
浅野忠信が出
てる。そうそうそう。ね。すごい、豪華ですね。
そうですね。
うん。
僕は浅野忠信の、はい。フォーカスっていう映画があるんですけど、昔。初期というか若い時の。
はいはい。
その時の浅野忠信めちゃくちゃぶっ飛んでるんですけど、
お
どういう感じでやってくれないかなって、ちょっと。
ああ。
期待してる。
そうですね。作品の内容的には、そういう風でもおかしくないですもんね、これ。
うん。うん、
原作は読まれたことはありますか？
ないですね。
ああ、そうですか。
うんうん。安倍公は、まあ、かなり前衛的な、作りですからね。
うん。うん、まあ、予告、っていうか、まあ、あらすじも書いてありますけどね、そもそも箱男っていうやつがいてね。
うん。
で、その偽物の箱男みたいなやつが出てくるっていうね。
うん。
話みたいですけどね。うん。だいぶ変わった話だなっていうね。
うん。
うん。
日本のカフカっぽい感じですかね、
ああ、そうなんですね。
で、次が、
はい。
この週というか、この下旬の中で一番僕が楽しみにしてる作品なんですけど、
うん。
ソウルの春ですね。
はい。はい。
このタイトル自身が、まあ実際にある言葉で、
うんうんうん。
プラハの春っていう、まあ歴史的事実がありますけど、はい。まあ、そこから取った言葉なんですよね。
うん、うん。じゃあ、はい、アラブの春とかもそういうこと
ですか？そうですね。プラハの春から来てる。
ああ、そうなんですね。なるほど。
まあ、だから一時的に民主化されたけど、ダメだったような時に使うような言葉が。
なるほどね。ああ、うん、はなるほど。
で、この映画は、韓国の23年の観客動員が1位であった作品であった。
なるほど。
で、舞台が、KCIA 南山の部長たちっていうのがありましたけど、うんうんうん、
ありましたね。はいはい。
イ・ビョンホンが
出てる。そうですね。はいはい。
それの直後の話なんですよね。
なるほど。
KCIA っていうのはその、あれですね、パククネのお父さん、パクチョンヒが、暗殺されたんですけど、
うん、
まあ、それを描いた作品なんですよね。
そうですね。はいはい。
暗殺した後に、その、暗殺した人がどうなったかとか、
うんうん、
それを、そいつに対してやったことっていうか、その対処した後に、その対処してる奴らがどうなっていくかとかっていう話なんですよね。
うんうんうん、実権を握ろうとした人たちというか、うね、まあ、クーデターというかね、そういうことですよね、
うん。うん。多分あの中にも出てきたと思うんですけど。
そうですよね。うんうんうん。
歴史的事実だから、まあ別にちょっと言ってもいいと思うんですけど、
うんうん、
チョン・ドンファンっていう、まあ、後々、大統領になる、人がいて、
うん、
まあそれがファン・ジョーミンがやってるんですよね。
う
ん、
はいはいはい。
で、もう一人、チョン・スンファ、本当の名前は、どっちだっけ？チョン・スンファが本名か、歴史的な名前かな、
うん、
イー・テシン。
そうですね。はい。
で、がチョン・ウヨンっていう、すげえイケメンの、
はい。
どうやってですね。
そうですね。あれですね。アシュラで共演してるんですよね、この二人ね。
そう
ですね。
そうだ、うん、そうだ。
見ましたよね。うん、で
見ましたね、
監督も同じなんですよね。
あ、そうですね。
うん
うんうん、そう、僕、チョン・ウヨンは韓国の吉田栄作だと思ってるんですけど。
ほう。
まあ、はい、もう吉田栄作自身もいないから。
そうですね。うん、確かにね。うん、まあ、かっこいいよ、かっこいいですよね。
はい。
うん、
あとは、まあ、もう一作挙げるとしたら、
うん。
さゆりかな。
おう。
白石浩二監督の、ホラー映画、
うん、ですね。はいはい。
はい。まあこれも楽しみにしてますね。僕はそんなたくさん見てるわけじゃないですけど、
うん、
まあオカルトとか、
うん、
ある優しき殺人者の記録とかは結構好き。なんで、
うんうん、
はい。まあ、久しぶりな作品ですよね、多分。白石さん。
ああ、
はい。
メジャーな感じの作品だとそうですかね。
うん。うん、だから、はい。楽しみにしてますね。
うんうんうん、
じゃあ、おとげさんは。
はい。そうですね。それ以外だと、私服のレストラン、三つ星、トロワグロですかね。
うんうん。
ドキュメンタリー界の巨匠、フレデリック・ワイズマン監督の、まあ、はい、ドキュメンタリーですね。
はい。
まあ、巨匠って言ってますけど、僕多分一作も見てないんですけど、
はい。
ワイズマンの
監督。長いですからね。
で、まあ、なんで見たいかなって思ったかっていうと、まあ、単に、その、まあ、この、トロワグロっていう、その、レストランが、うん、親子3代で、ミシュランの三つ星を55年間、取り続けてるというお店らしくて、はい、そんなお店あるんだと思って、
うん。
一回ぐらい行ってみたいなってちょっと思ったっていうね。多分行けない。
予約が取れなそうです。
そうですね。死ぬまでに予約取れるかどうかっていうぐらいかもしれないですけど。
うん。
まあ、見るだけなら、まあ、お金そんなにかかんないんでね。
うん。
まあ、とりあえず見たいなと思ってますね。
僕がこれをあげなかった理由は、
はい。
レストラン系に全然興味がない。
はい。
美食家ダリのレストランっていうのを
36年の
週にあるんですけど。
ありますね。
同じ理由であげなかった。
うん、うん。なんかね、その、 やっぱり食べれないんですよね、見ててもね、我々。なんかそこがね、
食べれないし、食にあんま僕興味ないですね。
ああ、そう。
はい。
なんかね、僕もね、そんなに感動しないかなっていうところあって、結構、レストラン系の話は。まあだから、そういう興味じゃなくて、普通にどんなお店なのかなって思ったっていうだけでこれあげただけですけどね、僕は。
うん。4時間あるしな。まあ、まあね。あんまり生きてるゲームでしょうがないですけど。
はい。
はい。
まあね、長いドキュメンタリーですね。
はい。
はい。で、もう一つドキュメンタリーですけど、エターナルメモリーですね。
うん、
これはまあ、アルツハイマーにかかった男性と、まあ、元ジャーナリストなのかな。
はい。
と、その奥さんの日々を記録したチリのドキュメンタリーですね。
うん。
2023年サンダンス映画祭ワールドドキュメンタリー部門で審査員大賞を受賞という作品ですが、まあ、たまに日本でもね、ボケますからよろしくお願いしますとかね、ありましたけど、はい、うん。両親の娘さんがね、監督で撮った作品とかね。まあ、うん、これもまあ、実際の話、もうドキュメンタリーですからね、当然。
うん。
そういう。まあ、賞を取ってますし、まあ、興味ありますからね。そんな感じですかね。
はい。
うん。はい。僕はこの週は以上ですね。
おぉ、モンキーマンは入んないですか？
モンキーマンはね、まあ、ちょいちょい、あれもインド、これもインド映画ですよね、モンキーマン。
インドなのか。
あ、違いますか？
一応インドか。
はい。
でもアメリカかな、まあ、アメリカ、カナダ、シンガポール、インドですけど。
ああ、そうなんだ。まあ、これは、そのインド映画に該当するかわかんないですけど、
はい。
ちょいちょいあるじゃないですか、インド映画。月に一本ずつぐらい。
はいはい。
まあ、どれ見てもね、予告見ても、あんまり興味を惹かれないんですよね。
うん、
うん。まあ、多分、マッサンも一緒だと思うんですけど。
でもこれ、デプパテルが、監督やってるから、
うん、はい。
しかも原案脚本もやってて、
うんうんうん。
そこはちょっと、興味深いなと思うんですけど、うんうん。
と言われてもあれなんですけど、まあ、あれか、監督、主演なんですね。
この人知らないですか？
グリーンナイトの人、
ね。あ、そうそうそう。
ですよね。
あと、はいはい、スラムドッグ見るよね、
スラムドッグミリオネは多分僕見てないですね。
あ、見てないですか。
うん。
ライオンとか見てないですか。
ライオンも見てないんですよね。そう、ホテルムンバイも見てないし。
あ、見てないですか。ムンバイ見てないか。
はい。そうだ。だからグリーンナイトしか見てないですね。
あ、そうか。うん、じゃああんま思い入れないかもしれないですね。
ああ、見てる人は結構あれか。まあ。
インドでは結構、うん、インド人としては一番有名じゃないですか。
うん、なるほどね。
だから、
うーん、
でもインド人じゃないのか、出身イギリス、ロンドンって書いて
ある。あ、本当です。
はい。
まあでも、予告見た感じは僕完全に、インド映画だと思ってたんで。
うん。
で、あんまり面白そうってそんなに思わなかったところもありますね。うん。
僕は多分見に行くと
思います。おー。
うん、復讐劇だし。
うん。まあでもその、グリーンナイトの人って言われたらちょっと僕も興味は出ましたね。
おー。
うんうんうん。
はい。
なるほど。はい。じゃあ、8月30日の週を。
で、ゲイさんお願いします。
はい。僕は、まあ、一つなんですけど、
はい。
ボストン1947ですね。
うん。
まあ、実際にあったボストン、これはオリンピックですか？違うのかな？
あ、その前ですね。
その前に、はい、あ、そうか。ボストンマラソンの話ですね。この映画としてはね。
そうです。ベルリンオリンピック、ね、1936年にあったベルリンオリンピック、はいはい、ナチスが中心にあったやつですね、
うんうん。
はい。その時に出てた人たちがいて。
そうですね。
日本代表として出させられて。
うんうんうんうん、だから自分の名前じゃない名前で、みたいなね。
はい。
メダル取ったんだけど、みたいな。まあ。
金メダルしたし、はいはい、世界記録なのかな、
そう
じ
ゃん。おー、そうなんですね。
はい。
うんうんうん。
いや、それは、だから日本人として、世界記録の名前になっちゃうから、
はいはいはい、
記録を塗り替えたいっていうのが多分ある
ん
じゃないですかね。
うん、自分の国でっていうことの選手としてってことですよね。
はい。
で、まあその多分、これ、元オリンピック選手ってことかな。そのハジョーンウが、神と共にのハジョーンウですよね。
うん。
が、コーチとして、指導するみたいなことですかね。
はい。
で、選手はちょっと僕わからないんですけど、イムシワンっていう方なのかな。
うん。
うん。で、あとは、 ウ・ヨンウ弁護士のパク・ウンビンが出てるっていう、それぐらいですかね。
あ、そうですね。パク・ウンビン出てるんですね、うんうん。
はい、はい。
ちょいちょい出てきてますよね、
そうですね。うん、うん、うん。
はい。
というとこですが、はい。
はい。
松さんいかがですか？
あ、そっか、一本ですか？
一本です、ね。はい。
僕は、アシットかな。
おー、はいはいはい。
まあ、めちゃめちゃ想像で、想像というか、
うん、
考えつくような話ですけど、
はいはい。
まあ、酸素油が降り注ぐ世界でどうなるかみたいな。
うん。超酸素油。超酸性油ってことですよね。
そうですね。死んじゃ、あたた死ぬみたいなぐらい。
それは
フランス、
はい、
うん、
どうぞ。
フランスでサバイバルスリラーなんですけど、
うんうん、
フランスの映画ってこういうなんか、ワンアイデアのやつ最近多いなと思って。あの、おとぎやさんと、あの、シュパルエさん二人でやったやつも、
はい。
まあ、ワンアイデアの映画じゃないですか。
そうですね、確かにね。はいはい。
まあ、見たら、うん、見たら襲ってくるっていう。
うん。ヴィンセントはまた襲われるってやつですね。
そうそうそう、そう、うん。そういう作品、まあ、多いのかな
って。うんうんうん。
その中の一つかなって感じですかね。
まあでも、完成度はそこそこ高いみたいなね。
うん。
うん。のは結構多いですよね。うんうん。
これなんであげたかっていうと、なんか、多分シネコンでもかかるんですよ。こういう作品じゃ
珍しく。
なるほど。東宝とかでも。
はいはいはい。
だから多分、見に行きやすいかなと思って。
うん。
ヴィンセントはあんまやってるとこなかったじゃないですか。
そうですね。ちょっと少なかったですね。
うん。うん、だから、はい、あげてみました。
うん、うん。なるほど。まあ、それも、そんな感じかもしれないですね。
そうですね。
うん。
まあ、あと、愛に乱暴とかも、興味はあるんですけど、
はい、はい。
行くかどうかは、ちょっと微妙ですね。
うん、うん、うん。
ごめんなさい、なんか、言いかけてました。
いや、その、酸性油って、最近そんなに話題にならないじゃないですか。はい、一時期、すごい話題になりましたけど。
うん。
何なんですかね。何だったんですかね、あれはね。
規制したから、大
丈夫なんですか。ああ、そうか。多少はマシになってきたっていうことなんですかね。
うん。うん、多分。オゾンホールもあんま言われなくなった
じゃ
ない
ですか。うん。まあ、あれも小さくなっているっていうね。ようなこと、はい。まあ、フロンガスの規制もありましたね。うん。
まあ、ね、温暖化はなかなかちょっと難しいですけど。
まあ、止まんないですね。
うん。仏さんとか僕たちが子供の時に恐れてた、
うんうん。
公害の一つは、克服はされつつ
ある、ね。まあまあ、そうですね。一部はそうですよね。
うん。うん、結構騒がれてましたよね。
そうですよね。あの雨に当たったらいけないとかいうぐらいみたいにね、言ってましたもんね。だからこの映画の世界の話みたいなね、ところちょっとありましたよね。
今更かっていうところ。
まあ確かにね。ちょっと遅い、ちょっと遅いですよね、それは確かに。
うん、ていうか、今までこういう映画作られてないのが意外だったなと思って。
ないのかな
多分ないんじゃないかな。聞いたことないなと思って。あんのかな、
うん、うんうん。
はい。
なるほど。
はい、そんな感じですかね。
はい。
はい。では今日は8月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。